皆さんこんばんは。桂米治の落語湯話の時間です。今週もよろしくお願いいたします。それではレギュラー紹介から、パーソナリティは桂米治さんです。
はい、米治です。
よろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いします、
は
い、
そしてスーパーサブは桂二条さんです、は
い、二条でございます。今日もよろしくお願いいたします、
は
い、
アシスタントは小原課長でお送りしていきます、
はい、この3人ですが、
はい、
ぼちぼち祇園祭りの、
うん、ね、本番になってきましたね。
盛り上がってきましたですね、
はい、
ほんなら今その間からね、二条さんがね、
う
ん、
そう、
16日が宵山ですかって日覚えてんのか
もう京都人にとってはもう常識的なねお話ですけれどもね。
わろってごまかす。
いやいや、
うん、
あんま行きませんもん。
行くとか行かないじゃなくて天神祭りは知ってるやろ。
天神祭りは25日
です、ね、ほんならなんで今京都に住んでないから祇園祭りの日ぐらい覚えとかへんの、
ね、ね、
今年は行きます、
うん、あ、そう でも行くこともいいことですからね。やっぱり
行ったことない
ん
やったらやっぱり行っといた
方
がいいし、私らみたいにね、まあ、子供が小さい自分はあると言ったけども、
あ、そっかそっか、
今はもう行くことないしね。
お店もやっぱどんと出るわけですね。
そうですよね、はい
はいはい、
うん、
何年前やったかな、あのものすごい夕立ちにおて、よいよい山か、よい山かどっちか忘れたけども、もうそれで、ちょっともう
行く気がなくなった、
なくなって、行ってないです ね。
ちょうどその時期が梅雨が明けるか明けないかぐらいなんですよね、いつも、
うん、
なんか結構雨に打たれる気温が
強
いこと多いですからね。
雷雨とかあったり
ね、浴衣着てる方とか大変ですけれどもね、はい、うん、浴衣とか着て行かないんですか。
あんまりね、浴衣はなんかお稽古せんなりする
な確かにね、
我々は、
うん、ね、あんまりプライベートっていうイメージにならないですよね、う
ん、ま
だ
着物の方がシャキッとするんだけども、うん、浴衣というとね、どうも、うん、おい、それで分からないかって言わんならような気がする
お稽古ね、
はい、
そんな祇園祭りが盛り上がる中お届けしていきたいと思いますので、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さて今夜はですね、先日行われました南座での一門会の、ね、はい、お話とかも、
米朝一門会が、うん、まあ、大体毎年いろんな形で一門会ということもありますし、はい、去年は、ザコマニさんの還暦記念の落語会という、そういう形でやりましたけど、今年はまた、うん、あの米朝一門会という、一門会形式で、
はい、
会があったわけなんですけどもね、はい、うん、それでうちの師匠米朝がですね、
はい、
骨折でしばらく休養しておりましたけども、うん、復帰をするというね、
うん、
まあ、それで、まあ、話題にもなりましたし、なんかその日に合わせて怪我したような気もするんだけどね
、うん、うまいこと。
その前の私が世話にやってるね、上方落語勉強会の200回記念はね、見事に休演でしたけども、
うん、
休んでしまいましたけどもね、
うん、
5月3日に骨折いたしまして、うん、それから約2ヶ月、ラジオの番組は出ましたけども、
うん、
その舞台という人のいたあるお客さんの前でこのね、うん、おしゃべりをするというのが、まあ、初めて、まあ、復帰ということになったんですけども、
ね、うん、
私に言わせれば何遍復帰すんねんと今まで何遍も骨折して何遍も復帰してまた骨折しての繰り返しでね、うん、
はい、
私の覚えてるだけでも3回目はね、骨折で復帰したというの。
あ、そうなんですか。あららら、
2年前も背骨でしたし、その前の年は、あの肋骨やったし、その肋骨の時がおかしいってね、
うん、
それも京都で復帰したんですよ、
はい、
それは府立文化芸術会館の米朝子米朝親御会やったかな、
うん、
それで、復帰するというんで、
うん、
で新聞社とかね、業さん学園に取材に来てるんですよ、
うん、
ほなら、うちの師匠があんたらなんで来てんのって、ね、そんな大ボケかましましたね
可愛らしいですね。
まあ、今回は今 NHK がドキュメンタリー特番撮っておりましてですね、
はい、
それのカメラも来ておりましたし、他にもマスコミ来ておりましてですね、
うん、
でまあ京都新聞にもこれ社会面に、うん、載ったんですけどもね、
はい、
多分次の日に載った、私はインターネットで見たんですけども、米朝さん復帰と、
うん、
でまあ、座談会形式で話をしたと、
うん、
お弟子、弟子のザコバさんらと一緒にって書いてあるわけね
これ、そのことなんですね。
私はラーなんですつまり米朝、ザコバ、米治、はい、この3人しか出てないの ね、ぎょうさん出ててラーやったら私もまだいいですよ。けどあと一人、
ちょっとね、
あと一人やのに、ラーはないやろと。ね、これね、社会面報道でね、
はいはい、
そっちの方はやっぱり私らどうでもええんでしょう。
いやでも、うん、ラーやったらね、うん、4年生2文字ですからね。
そしたら変わらへんわ
け。変わらないですね。
1文字、
その文字を少なくするためのラーじゃないと思うね、うん、ということはどうでもいい。
いろいろ分析しはったんですね、
はい、で他の新聞も見てみました、
はい、
ほなら朝日新聞も、あのラーになってました。
ラーでしたか。
はい、
はい、
みんな冷たいね、社会面は。でやっぱりこの、エンターテイメント関係、つまり芸能欄に載ったね、
うん、
ちゃんと名前載せてくれてるんですよ。でそれ見てたら他のトップページでも妙なの見つけてしまいましてね、
はい、
実は13日の日曜日、
はい、
夜、23時、午後11時やね、
はい、
11時台の 何分か忘れましたけども、
はい、
NHK の上方演芸ホールという番組がありま
して、はいはい、
それで、久しぶりに私のラグはテレビ で、
そうなんですか、皆さんチェックしてくださいね、
チャンネルが流れるんですけどもね、
うん、
それであのあそろそろあのタイマーセットしてね、
はい、
録画の予約をしとかないかんなと思って、うん、これもインターネットであのテレビ番組表をチェックしてたんで日曜日の、23時台やったら、
ああ
神方演芸があるうて、桂三尺、ああ三尺と一緒に出んやなと思ってね、はい、でその下に桂米米座って書いてある、米に三って書いてある。誰やそれ、
誰でしょうね、
うん、
米山、
もうこれね、まあ、普通にやったら米座とか米蔵とか
米蔵
も米蔵もどっちもうち言ってるわけ。
まあ字は違うんですけどね、
米座というのは左手書いて米座で、米蔵というのは蔵という字ね、で米蔵という人がいてんねん、しかしどっちもどう読んでも一人いてはるわけ、二人か、
うん
うん、そういう境に、もう完全に2と3の間違いなわけね、
惜しい、
うん、でね、あまりにも気になったもんやから、うん、他のページを見たんですよ、
うんうん、
でそれはビッグローブの、番組表やってて、うち、
はい、
プロバイダービッグローブですから、
はい、
そこでパッと、最初に、画面が現れるのがビッグローブにしてあるからね、
うんうん、
でそこのテレビ番組表を見てチェックしてたら、うん、そうなってたわけ でこれ NHK が初めから間違ったのか思ってね、
はは、
で NHK のホームページの番組表を見たらこれはちゃんと米字になってました、
う
ん、
なるほど、
でニフティとか、
はいはい、
他のところを見たらみんな2位になった、ビッグローブだけや、よりによって入ってるとこ、
ね、
入ってるプロバイダーだけが間違って消すから
、ね、失礼な話です ね、 ね、
あ、今までにねよくあるのはその、米字の2ね、漢字の、うん、漢数字の2ですわね、
うんうん、
これをね、あの形は大変よく似てるんですが、カタカナの2になってる、他漢字やのにそれだけカタカナちょっとあの斜めになってるね、
はいはいはい、
その間違いは多い、
うん、
私自分の独演会のチケットにそうなってたみたいで愕然としたもんね。あのチケット、ピアのチケットね、あれに桂米二郎、おかしい、あこれは
シギ
ガンドル、これはカタカナの2品やと思って、自分の独演会で間違われんねからね。
これでも変換するときなんですかね、
う
ん、2って打って、ね、あのカタカナで2って出たから、うん、これでやってな
もん、ね、悪気があってなってしまったことではないと思う。
悪気があったら怒るで。いいけど、もうちょっと確認してく
ってね。そうですね、そう、最終チェックはね、ほたらないといただきたいですけれどもね、
うん、これだからいかに自分の立場が低いかというのがよくわかる。ことなんです、
まあ、そういうことは僕もありますね、パソコンの、ね、メッセージでね、二条さんのファンですっていう時に、うん、二条さんのファンですって送ってくれてはるんですけど、うん、二条の城が乗るじゃなくて、あの京都の二条の、
そうやさかにそっちにせえ言うて、
いや、いやファンですってあんた、
う
ん、
ね、
もういきなり間違
う
とるから
ね、
そういうことはよくあります
、
う
ん、はい、
うん、これからもずっとあります。
まあ、あると思います、
50な、はい、僕の年になってもあると思います、ね。
そんなことがあったんですね、
はい、
で南座でございますけども、
あ、南座の話してたね、
はいはい、うんうん、
で、まあ、あの落語界としては、
はい、
トップが、米吉、
うん、米
吉で二つ目が吉屋とも、
うん、
チリとテチンコンビやね、
うん、はいはい、うん、
で団長が出て、
はい、
南光兄さんが出て、うん、で中入りで、私は その米朝の山々話の、まあ、聞き手としてね、ザロゴニさんと2人で、ね、ラグはなかったんですけども、はい、でそれでまあ20分ぐらいあって、その後鳥が、ジャクジャク君の不難便だったかな、
は
い、
うん、
そういうもうとにかくチケットが取れない取れないってあっちこっちから聞きましたし、ね、私も名前が頼まれてそれは取れたんですけども、うん、それ以上頼むと処置せんぞと事務所から言われまして、ね、そこまで
まあでも京都ですからね、で周りの皆さんも結構京都ですね、今回の出番組は多いですね、米吉団長、
あ、そうだね、京都にゆかりのある方ばかり、
ね、なんで出番ないんだろ
う、そう
な
んもうなんか今日は
なんかね、荒れてますよね、そのね、あの山々話もね、うん、まあ高見さんとちょっと相談して、はいはい、どういう話しよう言って、うん、まあ、京都で、の会やから、うん、今までほんでうちの師匠が初めて京都で独演会というか独演会というものを初めてやったのが京都やったんですよ、ほうほう、昭和41年、
ね、
今はもうそういう会館なくなりましたけど、うん、京都府立勤労会館というのがね、うん、今の京都新聞社のちょっと北のところやったかな、
あったんですか、
あったんですよ、千何人が入る結構大き
な、ほうほうほう、
大きいですね、
そこで桂米朝スポットショーというタイトルで、うん、初めて独演会というのをやって、昼夜、私はまだその自分まだ小学生ですわ、
は
それからやってあったこと自体知らないけどもね、でそれはやっぱりね、ザカバ兄さんなんかはうち弟子出てすぐやったんかな、
はい、
ものすごい強烈に、覚えてるって言ってあってね、あ、ほなその話から入っていきましょうか、
はいはい、
言って、はい、で南座の会ももう歴史があるからね、南の会、私第1回目の米朝子爵親子会に前座で出してもらってるから余計、
はい、
よく覚えてるんですよね、
これ
1984年やから今から24年前の、これもいつも7月なんですよ、7月の七夕の頃に、
この時期なんですね、
まあ、それ多少ずれたことあっても、まず間違いなくそれぐらいにやってるんですよ、で第1回目のことも私に出してもらったからよく覚えてるしね、そんな南の落語界の歴史とかそういうことをうちの師匠に喋ってもらおうかって言ってたんですよ、で、まあ、他京都の落語界、ね、京都にまつわる話と思って、でまずスポットショーのことをね、出して、師匠初めての独演会は京都でしたね、
はは、
昭和41年と思いますけど、あの時どうでした言ったら、もう何も覚えて
ない、ね、話が膨らまない
そこで京都の落語会の話終わってしま
いました、終わってしまいましたね、もう簡単にも
まあそれから高森さんが、まあ、昔の芸人あんなんでしたな、こんなんでしたとかいろんな話しだしてですね、なんとか、まあ、見てる人は面白かったかもしれないけど、こっちはどないしたらええねんこれ、
全然筋道通りいかない
って、そうそう、段取りと全然違うことになってしまうので、もう首ひねりながら
自由な感じでね、お話されたんですね、
もうほとんど高森さんの一人舞台みたいな感じでね、まあ、それで、その日はまあうちの師匠帰りましたけどね、また今度今うちの師匠ラジオ番組がね、その同じ「よまやま話」というタイトルで、朝日放送で、日曜日の朝9時から、これ毎週放送があるんですけども、もうこれも長いことついてるんですけど、私この番組運転手では何遍か行ってるんですよ、けど出してもらったことなかったんけども、今度収録に参加することになりましたんで、
そうなんですか、
いつ放送かまだ聞いてないんですけどもね、日曜日の朝、私は毎週家にいてたら必ず聞いてるんですよ、
聞かれてるんですね、
ですから、師匠の師匠と弟子の
本当ですね、面白いですね、
何の話しようかな今度も自分のペースで喋るからね、師匠聞き手に回ってもら
うそうですね、でも米朝さんはもうお体も大丈夫、
もう大丈夫ですね、
ただ
今ちょっとね、お酒は控えめにしましょうということで、で食べるもんもあんまりカロリーの高いもの、ちょっと肉とか好きやけどもね、そんなんちょっと抑えて、もうちょっと、お献立も考えましょうというね、ことで、師匠も頑張ってありますんで、なんというてもこれから秋にね、米團次襲名という大きなイベントがあるんでね、それに向けて、全国それでね、小米朝君が あの米田に過ぎますから、その襲名披露について回らんなんて。
ああ、じゃあね、ますますお忙しくなりますからね。
そうなんです、秋からね、
ね、
うん、それに備えて、うん、暑い夏を乗り切ってもらうんだよね。
ね、
うん、まあまあ、骨折はしますけど体自体は大丈夫でしょ
う。うん、
うん、ね、まだまだね元気でいただかないとね、
はい、
うん、
いたはるというその存在だけで、
うん、
いや存在だけ言うとちょっと語弊があるかもしれないけど、スペシャル頭脳ということでね、
はい、
昔のことよう覚えてありますしね、うん、そやのにこの間その回のことは忘れた。
あれもね、なんかあれなんでしょうね、米朝さんのなんかリップサービスじゃないですけど、ちょっと面白くみたいな、
ね、引き出しをちょっと開けたらね、うん、思い出しあるんやけどね、
うん、そこ行くまでが、
そうそうそうそう。今引き出しが固まってんねん、なかなかギーンと引っ張ってそれがなかなか開いてくれへんねん。
でもね、
開いてしもたらブワーいっぱい出てくると思うんだけど、
ちょっとだけね、油、うん、お酒ささった
油をね。お酒ね、うん、
うん、
ね、だし、まあ、言ったら最近のことは、うん、要は忘れるけど昔のことは忘れへんっていう、うん、どうやら頭の中のその保存してあるその引き出しが違うらしいね。古いことというのはもう頭のどっか知らんけど、そっちに映ってる、それはもうずっとそこに収まったままで、あんまり忘れることはないらしいね。
はい、まだまだいろんなお話も聞かせていただきたいですし、はいはい、これからも元気に、ね、ご活躍いただきたいなと。
そうですね、
はいはいはい、
京都では、ね、8月7日に京都音響の会で、うん、うちの師匠また出ます、は
い、登場されるんですね、
はい、けどもう全部売り切れそうです。
ね、やっぱり人気がありますからね、
みんなもう
買い見
とかなあかんって思ってはるから、パッと切符買いはんやろ ね、
はい、チケット持ってらっしゃる方は楽しんで来てください。、はい、さあ、まだまだ南座の話をね、その他にもしていただこうと思ったんですけど、はいはい、また来週に、
来週 ね、うん、南座一遍行くといろんなことを思い出すんで、ね、
はい、懐かし話は、まあ、
自分が落語した時の話もそうやし、うん、まあ、芝居したこともあるから ね、
ねえ、それがねちょっと驚きですけれどもね、
1ヶ月の興行を米朝一門で南座で2回やってます。
お、
で松竹座でも何回かで、私は松竹座1回だけしか出てないんですけどもね、うんうん、まあまあその時のお話でも、
はい、じゃあまた来週のお楽しみということにしておきましょう、はいはい、ではここでインフォメーション、落語会のお知らせです。
ね、はい、結構
いろいろありますね、
あるんですけども、
はい、盛りだくさんですけれども、まずどれ行きましょうか。
完売になってるのもあるんで、
ね、ソールドアウトも多いですけれども、
はい、7月24日行きましょうか、
はい、
うん、早めにご予約してもらうためにね、
はい、
7月24日木曜日、うん、6時半から第201回上方落語勉強会、
はい、
この間5月に200回記念やりました、
ね、ありましたからね、
米朝がゲストやったんですけども骨折で来なかったからですよね、
はい、
それの第201回、この間記念の会はホールでしたけども、うん、いつもの通り3階の和室です、
はい、
和室で、今度はね、源氏物語千年記に寄せてというので、うん、長田貞夫さんの、うん、新作源氏のような恋をしてというのを、それをクジャックがやりましてですね、
うん、
染尺米次、銀平、相場、うん、染田君は鳥でおみきどっくりという、これ東京ネタですけどもね、
はい、
これをやってくれます、
はい、
前売り、1500円当日1700円、
うん、
学生が1300円でございます、
はい
はい、うん、お問い合わせご予約は、うん、075-222-1046、
はい、
222-1046、うん、京都府立文化芸術会館までお願いをいたします。
前の方が得ですね、
そうそう、会員の割引もまたあるんですけども、
あ、そうなんですね、
うん、私は酒のカスというこれ、ネタだけだったら5分しかない、
うん、そんなんですか、
ね、まあ、そういうな、この回と、
うん、
コンピュラさんの回とかね、
うん、
そういうなんではもう長いネタは極力やめとこうと、
お、
うん、我が手に花を持たせようと。
あ、そうなんだ、はい、でもなかなか面白そうですね、うん、はい、ぜひ皆さん、
アホみたいな話だけどね。
そうなんだ。
酒のかす食べて酔うという話だけ
どね。はい、
そういう話なんですが、
はい、7月24日木曜日です、
はい、よろしくお願いします、
はい、以上で、
はい、
はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんチケット取って来てください、お待ちしております。
この頃ずっと満席になっておりますので、うん、早めにどうぞ、
はい、
うん、
ではここでミュージックいきましょう、
はい、この間からずっと日本の歌ばっかり、持ってきてましたけども、
はい、
そろそろネタ切れでございます、
うん、
また洋盤の方に、
はい、
今日は、まあ、亡くなりましたが、ジョン・レノン、
あ、ジョン・レノン
亡くなって長いですけどね、
うん、
その中からベスト版が各種出ておりますけども、
ほうほう、
その中で 最近出た言うても、もう去年一昨年ですけども、うん、それ2枚組のを持ってきました。その中から、はい、Nobody Loves You という曲です。
どうぞ。
はい、続きまして2条のコーナー、上場レポでございます。3分間で、推薦の場所、一品などをご紹介しようというコーナーでございます。
はい、はい、今日は何ですか。
今日は皆さん間違ったイメージを持ってはる三重県四日市市私の
皆さんこの2人だよ。
そう、私たちが
なんや言うたらね、公害の街は言われるんでね、
そういう風に教えていただきましたからね。
載ってた
載ってましたけど、ほんまの四日市はこんなとこだというところ、私の生まれ故郷のレポートでございます。
はい、それでは3分間今から行きました。
はい、今回ご紹介する三重県四日市市、私の生まれ故郷ですけども、まあね、教科書であったように四日市全国で有名になってしまったんですが、まあ海側は伊勢湾に面しておりまして、山側は鈴鹿山脈、その間ぐらいにあるところでしてね、自然が非常に残ってるとこなんですよ。イメージで言うとね、海側はやっぱりコンビナートで住んでね、工業地帯なんですけども、すぐ山に上がりますと、鈴鹿山脈と1000メートル以上の高い山がありまして、
はい、けどそこは四日市市じゃないでしょ。
あそこはちょっと微妙に違うんですけど、まあ仲間です。
鋭いところ。
ロープウェイとかね、ある
御在所だけ。
御在所だけです。湯野山温泉という、はい、温泉地もありますし、うん、人口が30万人でして、三重県下最大の都市でございます。県庁の通よりも大きい都市でしてね、はい、文化圏がもうほとんど名古屋でして、うん、通勤通学なんかで、名古屋に行かはる方が多くて、名古屋のベッドタウンとして、栄えてるというか、大体皆さん名古屋行かはるんですけども、うん、で、シノキがクスノキ、花がサルビア、鳥がユリカモメ、これはちょっとミニ情報ですけども、昔は宿場町でしてね、東海道53次の、うん、宿場町で、
東海道なんやな、そういう考えたら。
そうですね。で、四日市の中に日永というところがありまして、そこに追い分けという場所がありまして、
あと1分半、
伊勢神宮に行く道とそのまま京へ出る道と、その2つにこう分かれているところがある、うん、ですから、歌川広重、安藤広重のね、四日市というところが浮世絵になってたりしますけどもね。
工場の絵描いたの
まだ言いますか。いろんな有名なもあるんですよ。イオングループ発祥の地ですよ。
へえ、そうなんだ。
民主党の岡田克也さんね、元代表の、あの方のご一族が、もともと岡田屋というところがありまして、それがジャスコになり、イオングループになっていったわけでございましてね。はいはい。
なんで本社そこ置かへんの？
まあね。はいはい、地場産業としてお茶とかね、萬古焼きという
萬古焼き、
はいはい、急須とかね、焼き物ですけども、うん、つるっとした焼き物ですけど、その辺が地場産業でございまして、四日市独特の言い方としまして、自転車の呼び方を、こっちでしたらチャリンゴとか言いますけども、蹴ったっちゅうんですね。
蹴った
蹴った。これ四日市の人はみんな言います。で、ちょっとカッコつけて蹴ったマシーンとか言いますね。蹴ったマシーンに乗って行ってきたみたいなことを言う。これは独特の言葉でして、はい、これ四日市の言葉でございます。で、お祭りなんかもありまして、日本一大きいからくり人形、大乳堂が出る四日市祭りというところもあるんですけどもね。うん、非常に楽しいところですんで、四日市。夜景が綺麗ですよ。コンビナートがね、すごい、ずっと夜中ついてますから、その御在所岳の方に、ちょっとシューとね、登っていって、夜景を見ると、すごい綺麗です。
デートスポットなんですか？
ですね。大体、みんな、
何分喋っとんねん。
そうそう。ぜひ行ってみてください。18区の時、車取りますよね。大体みんな行きますね。
行くんだ。は
い。いや、実は、秋に、四日市、何高校やったっ
け？四日市工業高校。
工業高校、ね。
母校です。はい。
二条の母校の落語会で行くんですよ。
すごい、面白そう。う
ん、それで、その、学校のレベルがよくわかるんですけども、行くと、落語を聞かせると。
うん、
それともかく、考えたらね、もう30年近く行って、
行ってない
行ってない、あの、うん、通ることあっても、うんうんうん、あの街で駅で降りたのはその30年前と思うんで、うん、はいはい、ちょっと私も楽しみにしております
の、はい、
うん、
ね、あの名物で長餅いうのがありましてね、細長い
長餅、
これ結構美味しいですよね、うん、あの息子さんも好評じゃなかったですか、
ああそうか、あのまだ、
はいはい、あの、うん、これ有名なあのお菓子、
ぜひ食べてみたいです、
はい、またあの帰りましたら持ってまいります、はい、長餅、はい、
そっか、
はい、長々と四日市自慢があ
でも漢字がしてたんで良かったです今日、
うんうん、いや本当自然が、うん、あのちょっと山の方行くとね、ホタルなんかも行けたりするんですよ、
あそうなんだ、うん、まだまだね、
私は五代所だけは、うん、行ってますね、あのロープへ乗った覚えあります、はい、うんうん、もうそれは独身の頃ですけどね、うんうん、
独身のからに、は
い、子供連れて行ったかな、たかもしれんな、
結構高い山ですね、1000メートル超えてますから、
うん、湯の山温泉とかあるからね、は
いはい、うん、今もあのかな、昔は熊牧場いうのがあってね、熊が下の方でうろうろしてるというだけの施設があった、今はあるのかどうかちょっと僕も分かりませんが、
その中入って遊ぶわけ、
まあ、上から餌をぶつける
危ないじゃないですかそんな
餌を凍って上から投げつけるというところがあった、
ね、自然あふれる四日市を紹介しました、
まあ、近鉄電車でちょっと行けますので、
ね、はい、で今あの第二名神かなんか
が、はい、第二名神が通りましてね、京都から非常に楽になりました、
ああ実はそ今度は車で行くんでそれ通って行こうと思っております、は
い、バスでね本当に2時間ぐらい、うん、2時間もかからないですかね、
うん、多分そうやろうね、
はい、
名古屋よりも近いということやね、そのずっと高速で行けるということは、ね、
はい、じゃあぜひあのふるさと二条さんのふるさとにぜひ遊びに来てください、
来てください、
さあ時間の方もそろそろ来ましたので、はい、ここでお別れしましょう、
来週また南田の話しますので、ね、
はい、お楽しみに、はい、それでは皆さん、はい、
おやすみなさい、
おやすみなさい、
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。